本日のメッセージ、聖書箇所は、イザヤ書52章13節から53章6節までです。第3版改訳聖書では、旧約の1214ページ、新改訳2017年版聖書では、旧約の1258ページとなっております。聖書朗読をお願いしまして、その後、苦難のしもべと題しまして、広岡先生よりメッセージを飛び継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書をお読みいたします。イザヤ書52章13節から53章6節。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。多くの者があなたを見て驚き、恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前にひこばえのように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに、私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。以上です。
皆さん、改めましておはようございます。先ほどからのように、今週から受難週に入ります。それに合わせた聖書の箇所を開いております。またこうして、今週もですね、皆さんとご一緒に礼拝を捧げられることを主に感謝しております。祈りを持って始めましょう。心合わせてお祈りをいたしましょう。愛と憐れみに富んでおられる私たちの父なる神様、今日も世界中であなたの皆が崇められますように、今日もこうしてあなたの羊である私たち一人一人の名を呼んで、あなたがこのところに集めてくださいました。私たちはあなたのその御声、招きの声に従ってここに集ってまいりました。主がどうぞこの真ん中にいてくださって、この時を導いてください。神様、私たちはあなたの御足の後に従おうと、イエス様の背中を見つめて歩もうと何度も自分に言い聞かせながら、しかしその上でそこからそれてしまう自分でありました。時にイエス様の姿を追い求めることが何か自分にとって不利益であると思ってしまったり、神様の声よりも他の声の方が 魅力的に聞こえたり、イエス様の後を追い求めるならば自分の道が危うくなるのではないかと不安を抱くような自分でした。そのようにして誘惑に負け、罪を犯し、また真実の愛に生きることもできなかったものであります。それにもかかわらず、あなたが先立ち私たちを振り返ってくださって、私たちを許しの眼差しの中で捉えようとしてくださいます。またその許しを鮮やかに知るべき受難週の朝を迎えております。神様、どうぞあなたの許しの意味が、その恵みの大きさが分かるように、今日も必要な御言葉を与えてください。またそこから私たちにさらに祈りの言葉をも与えてください。また主の背中を追い、愛に生きる力を与えてください。イエス様はよみがえりになっておられるという確信を私たちにお与えください。神様、また新しい生活に入っていかれた兄弟姉妹もおられます。それぞれの新しい歩み、職場での働き、あなたが大いに祝福してください。また来週のイースターに合わせて、すでに小学校の前でチラシを巻き、また今日もこの地域にチラシを、そしてイースターの意味を書いたトラクトを配ろうとしております。どうぞ一人でも多くの方がこの機会を逃さずにあなたを知ることができますように。また私たちのその歩く足をあなたが守り支えていてください。病のうちにおられる方々を顧みてください。またそれぞれの家族、特に介護している方もおられますが、あなたが今日も必要な力を与えてください。感謝を持って愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、先週は半沢歩美姉妹とジェイソン・ナタナエル兄弟を、送別会でですね、送り出しました。とてもなんて言うんでしょうね、こう温かく励ましを持って、送り出すことができたんじゃないかなというふうに思っております。また私事ですが、うちの息子もですね、高校に入学することが決まりまして、先週報告しなかったので、先生どうなったんですか尋ねてくださった方もいて、申し訳なかったなと思ったんですが、本当にお祈り感謝いたします。清水ヶ丘高校にですね、4月から通うことになりました。なかなか入学が決まった後にやることがたくさんあるんだなとですね思って、また短時間に制服を合わせたりとかですね、妻がバタバタと準備をしてくれました。慌ただしい日々を過ごしておりました。そんな風に私たち季節の変化を、そういうことからも、覚えておりますけれども、教会の暦はですね、いわゆる教会暦というものがあります。それは今日からイエス様の十字架の見苦しみを覚える受難週に入っていきます。クリスマスの時も私たちは教会の暦をですね、気にしながらそれに沿って歩みをしますけれども、受難週、そしてイースターに向かう途上であります。でそこで今朝はそれに関連する箇所として旧約聖書のイザヤ書を開きました。でいつも新約聖書の公開をしていますので、バランスも少し考えて新約聖書ではなく、旧約聖書から選ぼうかなということも、一つこの箇所を選んだ理由です。で先ほどお読みいただいたように、52章の13節のところ、13節のところにですね、見よ私のしもべは栄えるとあります。でこれは神のしもべ、すなわちイエス・キリストに関する予言ですね。驚くべきことですが、 これはイエス様がお生まれになる700年前に預言者イザヤが記したものです。イエス様がお生まれになるはるか700年前ですねに預言者イザヤが記したものですから預言なんですね。しかも700年も先に起こる十字架の出来事について、まあ、実に鮮明に鮮やかに描いているわけです、まあ、そのことを考えても本当に驚くべきことです。またこれらの箇所は伝統的にしもべの歌と呼ばれています。しもべの歌ですね、まあ、主のしもべキリストということです。でイザヤ書の中にはしもべの歌は全部で4つあります。まあ、ちょっと今日いちいち全部を見ることはできませんけれども4つあるんですね。で今日の箇所はその4つ目にあたります。主のしもべなるキリストについての予言、しもべの歌がイザヤ書には4つ出てきて、今日はその最後4つ目にあたる。まあ、今朝はこのしもべの歌を通してイエス様の十字架の御業を共に覚えたい、まあ、そのような週の始めを過ごしたいと思います。で子どもたちへのクイズが2つあります、説教を聞きながら答えてください、第1番目にですね、人々はイエス様の姿を見たときなぜ驚いたのか、まあ、人々はイエス様の姿を見てどうして驚いたのか、理由が2つあります。2つの理由を答えてください。もう1問、イエス様が十字架にかけられたとき人々はある誤解をしていました。誤解、思い違いですね。どういう誤解をしていたでしょうか。まあ、そんなことを考えながらご一緒に今日の箇所を見ていきましょう。さて、まず今日は52章13節から開いております。で、これは第4のしもべの歌のまあ、序章ですね、まあ、プロローグ、イントロダクション、まあ、ここから第4のしもべの歌が始まるということです。でこの13節から15節をぜひもう一度よくご覧くださったらと思います。でこれによると人々は主のしもべであるキリストを目にして驚き恐れたり口をつぐんでしまう、まあ、そんなふうに書かれています。まあ、通常人が驚く、まあ、皆さんも何かに驚くということがあると思いますが、全く予想外の出来事、常識を超えた出来事に直面したときに私たちは驚くわけですよね。ただイスラエルの民はこれまでも常識では考えられないような出来事を数多く経験してきた、まあ、旧約聖書に記されてある通りです。けれどもここに登場する神のしもべ、すなわちキリストについて人々が見聞きすることはこれまでの驚きをはるかに上回るものであったということですね。ではクイズの一つ目の答えになりますが、人々は一体何に驚いたのか。イエス様の姿を見て人々は何に驚いたんでしょうか。まず一つ目に14節によると、神のしもべであるキリストは残虐的な扱いを受けた。人に殴られ、その顔立ちが損なわれてしまった。顔立ちが損なわれる、まあ、すごい表現ですが、これがイエス様が身に受けたことですね。人々が驚いた理由の一つ目はそれです。キリストが残虐的な扱いを受けて殴られ、まあ、唾もかけられてですね、顔立ちが損なわれてしまった。もう顔がぐちゃぐちゃになったってことですね。 それを見て人々は驚き恐れた。でも驚きはそれだけではないんです。13節のようにその主のしもべは最終的には高められて上げられ極めて高くなる。そのような苦難に遭う主のしもべがですね、やがて高められ上げられ極めて高くなる。神の栄光をこのお方はお受けになるんだと。これがもう一つの驚きですね。これがさらなる驚きをもたらしていく。15節にあるように、王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。まあ、こうして主のしもべの激しい苦難とその先にある栄光とが流れの中で一つに結ばれていきます。まあ、そのようなことはこれまでの人間の歴史には存在しませんでした。人間の予想をはるかに超えています。昔から国々の王たちは、まあ、今日もそうですけれども、巨大な権力とか富、また強大な軍事力を持つことによって世界を支配してきました。まあ、今日もそうでしょう。イスラエル、アメリカの問題。ところが、主のしもべであるキリストは、それとは全く別の方法で、つまり、巨大な権力や富や軍事力などではなくて、苦難を受けることを通してですね、苦しみを受けることを通して、イエス様はこの世界に介入し、この世界を導こうとなさる。そしてこのメッセージの意外性に、まあ、人々は驚愕をするわけです。驚くわけです。それがまずこのしもべの歌のオープニングですね。序章にあたるところです。では、まあ、ここから、まあ、序章の後の本論といったらいいでしょうか。53章ですね。では皆さん、キリストはイエス様は具体的にどのようにこの世界に介入なさったのか、キリストはどのようにこの世界に関わったのか。このしもべの歌はまず改めてキリストの姿、その様子に私たちの目を向けさせています。53章の1節2節をご覧ください。で、特に2節のところ、ここにイエス様の姿が記されています。まあ、彼というのはイエス様、主というのは神様ですね。イエス様は主の前、神様の前に彦ばえのように這い出た。つまり、まあ、木があったらですね、木の脇芽のように、まあ、切り株があったらそこからまた生えてくる脇芽のように、小さい芽のように、ある意味では弱々しい姿、あるいは砂漠の地から出た根のように、まあ、それは植物がかろうじて生きていけるような環境です。ただ同時にそこには確かに命がある。イエス様はご存知のようにですね、まあ、この世に生まれて死に至るまでこのように厳しい状況に置かれました。ベツレヘムの粗末な馬小屋でお生まれになり、最後には十字架の苦難を通られた。何かその生涯を私たちに思い起こさせます。さらに3節、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、 悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった、蔑むという言葉がここに繰り返されていますね。強調されています。で、この蔑むというのは肉体に対する暴力とともにですね、精神的な虐待をも含んでいます。先日見たように、イエス様はガリラヤの小さな村ナザレで育ちましたね。ですから、その出生を侮辱されたんです。田舎の出じゃないか、そんなやつがメシアなわけあるかとですね、ある意味ビラドリという田舎で生まれた私には少し気持ちが分かりますけれども。で、それだけじゃないですね、もちろん。その容貌、姿、形、服装も神の子であるはずなのに、人が想像するような輝きや見栄えもなかったと、この2節に記されています。彼には見るべき姿も輝きもない。神なのに、神の子供なのに、私たちが慕うような見栄えもない。そして最後には、人が顔を背けるほどに殴られ、その顔は損なわれるほどであった。このように人々から退けられて、のけ者とされた。イエス様が味わった苦しみは肉体的な苦痛だけにとどまらず、この通り精神的なもの、また社会的なものも含まれていました。そしてこのしもべの歌は、イエス様の見苦しみについてさらなる事実を明らかにしています。人々は思いました。なぜこの人はこのような苦難を負わなければならないのかと。それに対しこのしもべの歌はこう答えます。キリストはこの苦難を通して神の御業をこの世界に進めていくんだと。キリストはこの苦難を通してこの世界に介入し、神の御業を働く前に進めていくんだと。このしもべの歌はその事実をも明らかにしていくわけですね。ではキリストが苦難の道を通られて、このように痛め傷つけられて、罵られてですね、のけ者にされて、苦難を通られたのは一体何のためだったのか。それはまず一つ目にですね、私たち人間の弱さ、悲しみ、病や孤独をイエス様ご自身が経験するため、知るためですね。天におられた真の神である方がですね、わざわざ天から降りてきてくださって、この地上に来られて苦難を通られた。それはこのお方がただ天から私たちを見下ろして、人間ども今日もやっとるなとですね、そういう神ではない。そうではなくて、私たち人間の弱さ、悲しみ、病、孤独を知る方となってくださった。いや、全然そんな必要ないんですよ、イエス様には。神様ですから。でもそれを選ばれたんです。改めて3節をご覧ください。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていたと。そういう神様なんだと。栄光輝く天の御国からこの暗闇の世界に降りてきてくださった。私たちと同じ一人の人間となって、人の弱さ、悲しみ、孤独の苦しみを経験されました。それはまず私たちの弱さ、悲しみを知るためです。そして私たちを慰めてくださるためですね。 このことは新約聖書のヘブル書の御言葉と響き合っています。新約聖書ヘブル書の4章15節16節をお読みします。私たちの大祭司つまりキリストは私たちの弱さに同情できない方ではありません。もちろん罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。神のしもべイエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではない。ヘブル書もまたそのように記しているんです。イエス様は皆さんの悲しみ苦しみを知り同情してくださるお方です。あるいは折にかなった助けを与えてくださる方です。最近そのことについてですね、ある本から一つの示唆を得ることがありました。柏木哲夫先生というですね、クリスチャンの方、ホスピスのお医者さんがいらっしゃいます。で、ある時柏木先生のところにですね、末期がんを患っている患者さんが来たそうです。まあホスピスですから末期がんですね、患っている方が来た。そして先生にこうおっしゃったそうです。先生、私はこのホスピスに来て癒されました。このホスピスに来て私は癒されましたと、その患者さんは言ったそうです。まあでもホスピスというのはがんの終末期を過ごす場所ですから、そういう意味で癒されない人が来る場所なんだと、まあ柏木先生は言うわけですね。ある意味ではもう先が見えてしまっている。だからその終末期のがんが癒された、病気が癒されたということではない。でも彼女は、この人は、私は癒されたと言うんですね。私は今までいろんな病院へ行きました。だけど本当に気持ちが分かってもらえなかった。でもここに来て初めてじっくり話を聞いてもらえて、私の気持ちを分かってもらえたということが手に入りました。癒されました。弱さや悲しみに共感し、心の深い嘆きを受け止めてくれる存在がどれほど重要かと、まあ、思い知らされるような話だなと思って、まあ、これを読んでいました。イエスも私たちの癒し主ですね。私たちの本当にどうしようもないその心にあるどうしようもない恐れとかですね、悲しみについてそれに共感し、誰にも言えなかったような深い嘆きをイエス様は、まあ、受け止めてくださる。なぜならイエス様ご自身もまたですね、十字架に向かうその途上で、また十字架の上であらゆる苦難を経験なさったからです。ですから主の御言葉は私たちの心にですね、深くに響いて癒しをもたらしてくれるわけですね。あるいは聖書には体や心、また社会的な面でも弱さや孤独を抱える人たちがたくさん出てくる。彼らは当時の宗教指導者である大祭司や律法学者のもとへは行けなかった。でもイエス様のもとには近づいていくことができました。それはイエス様が悲しみを知る謙遜なしもべであって、その同情心に偽りはなく、温かな慰めをイエス様のそばでは感じることができたからです。そのように主は同情してくださる、また折にかなった助けをも与えてくださる、まあ、そうヘブル書は約束しているわけです。主はそのように私たちと連帯してですね、共にいてくださる、私たちを癒し苦しみを受け止めてくださる、 そのためにですね、主はまずその苦難を通られた、まあ、そのことをまず覚えたいと思います。そしてイエス様が十字架の苦難を通られたもう一つの理由、さらなる理由がありますね。それはご存知のように、お分かりのように、私たちの背きの罪を代わりに背負ってくださるため。イエス様がその苦難を通られたのは、私たちの罪を代わりに背負うためでした。そうしてその苦難によってですね、この世界に介入し御業を推し進められた。4節5節をご覧ください。4節5節のところ、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。今日よく味わいたい箇所ですね。今週よく味わいたい箇所、ここでイスラエルの民は、ここでイスラエルの民はまずですね、自分たちはキリストの苦しみについて全く思い違いをしていたんだと告白しているんですね。イエス様の苦難、その十字架の苦しみについて自分たちは全く分かっていなかった。彼は蔑まれ悲しみの人だったと。しかもその生涯の終わりに彼を待っていたのは、最も残酷と言われたあの十字架刑であった。それで人々はこう思ったんです。イエス様の十字架を見てこう思ったんです。これクイズの2つ目の答えでもありますが、彼らはイエス様の十字架を見たときに、ああ、この人は自分の罪によって神に裁かれて罰せられたんだと。このキリストは自分の罪のせいで、自分の犯した罪のせいで神に罰せられ、裁かれたんだと。いや、しかもよほど大きな罪を犯したんだろうと。いや、そうでなければ、あれほどむごたらしい、あれほど無情な裁きに遭うはずはないと。あの人はどれほど大きな罪を犯したんだろう。皆さんもよく知っておられるバッハがですね、作曲家のバッハが、マタイ受難曲という作品の中でですね、このように聖歌隊に歌わせていますね。心より愛するイエスよ、どのような罪を犯したというのですか。これほどまでひどい判決を受けられたとは。罪は何なのですか。どんな悪行にあなたは加われたというのですか。これも味わい深い歌詞ですよね。ネットでもしかしたらマタイ受難曲聴けるかもしれません。ぜひそういう受難集を送られたらとも思いますけれども、あるいはこの後歌う血潮滴る、今日歌う血潮滴る一番の歌詞ですね。血潮滴る主の御頭、棘に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主の痛ましき様、誰のためぞ。悩みと恥にやつれし主の痛ましき様、それは誰のためなんだ。これも印象的な歌詞であります。人々は分からなかったんです。なぜこの方はこれほどまでに大きな罰を受けるの、どうしてそこまで徹底的な裁きを受けられたのか。よほど悪いことをしたに違いない。 しかしそれは思い違いでした。確かにイエス様は総督ピラトの下で有罪とされた。そこでローマ兵によって鞭打たれ、その手足には太くて鋭い鉄の釘が打ち込まれていきました。人々には罵られ、神の子ならそこから降りてみよと侮辱され、唾をかけられた。皮肉に茨の冠をこうかぶせられるわけですね。最後には父なる神にも見捨てられました。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、イエス様十字架の上で最後に叫ばれた。でもその一つ一つの苦難は当時の人々のためであり、そしてここにいる私たちのためであったんだ。そのようにこのしもべの歌は明かしていくわけですね。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたんだと五節で語られている通りです。その五節にあるように、私たちには生まれながらにして神に従おうとしない背きの罪があると。また咎という言葉もここに出てきますが、咎という言葉はですね、もともと歪む、ねじけるという意味があって、咎というのはねじける、まあ、心がねじけてるということなんです。つまり自分は正しく歩んでいるつもりでも実際には曲がって歩んでいるわけです。そしてそんな自分の自己中心、自分が曲がって歩いていることに気づかない、あるいは気づいても認めようとしない。ですから6節のように、人は羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていく。神に背き、自分勝手で自己中心になります。ですからこのような私たちの罪の結果、愛し合って結婚したはずのカップルが憎み合うようになるとかですね、いや仲の良かったはずの兄弟が親の遺産をめぐって争い合うとかですね、他の人のものを盗むとか、自分を守ろうとして嘘をついたりする、最悪の場合には人の命さえ奪う、個人だけでなく集団で争えば武力衝突となり戦争にもなります。まさにそれが私たちの世界の現実、また私たち自身の現実ではないでしょうか。しかし神様はそれでも私たちを見捨てることはしませんでした。神に背いて自分勝手な道へと進んで離れてしまった私たちを救うために、イエス様を使わせてくださった。そしてそのお方が十字架の苦難を甘んじて受けてくださった。私たちは最初それを、その意味をつゆも理解していなかった。知識がなかった、まあ、それもそうでしょう。でもそれだけではありません。自分は神の許しを必要としている、自分は罪人である、その事実を認められないんです。その固くなさがキリストの十字架の真実を見えなくするんです。しかしこうした御言葉を通してキリストの苦難の意味を知る人は幸いです。この方によってのみ魂の平安、癒しがもたらされると五節にある通りですね。真の平安、 癒しはここにあるんだと。すべての罪が許されて神様に受け入れていただけることの平安、癒しです。もはや羊のようにさまようんではなくて、羊飼いなる神に養われて生涯の終わりの日まで平安のうちに歩んでいける。しかもその生涯の終わりを迎えてなおもですね、私たちは神に導かれ新しい命、その中に歩んでいくことができるんだと、そのようなキリストの苦難の意味をですね、私たち自身のものとして、あなた自身のものとして受け止めていくんです。前の教会で奉仕をしていたときに、一人の教会員を通じてあるご夫婦と知り合いました。でそのご夫婦には、私と同い年の息子さんがいらっしゃった。でも、20代の時ですね、不慮の事故にあってその息子さんは屋根から落ちてですね、脳に後遺症を負うことになった。でそういう悩みをですね、最初おっしゃった。また何度かお会いしているうちに、そのご夫婦とお会いしているうちに、特にご主人の方がですね、過去に自分が行ってきたことについて、後悔していることがあるとですね、そういう話も心を開いてしてくださった。そしてもっと言うならば、その息子さんが屋根から落ちたのもですね、それはそのお母様が用事を頼んで、その息子さんがいいよと言って屋根に登ってですね、そこから屋根から転落してしまって、事故に遭い、脳に大きな後遺症を負ってしまった。普通にはもう生活できないということでした。ですからそのことについても、ご夫婦はこう罪悪感を強く抱いていたわけですね。そしてこれまで家族に対して自分は十分にしてこれなかった、そういう後悔あるいは罪の告白もなさいました。ただそのご夫婦は揃って教会に通うようになってですね、やがてお二人とも信仰告白に導かれ洗礼を受けられました。でまだまだですね、苦しい生活は続いている、息子さんのお世話が続いている。でもこうおっしゃった。自分たちはイエス様に出会ってなかったら今頃どうなっていたかわからない。でもイエス様がいるからこうやって毎日夫婦で生きていける、んだとですね、そう何度も口にしておられました。このお方のもとにですね、癒しがあり平安がある。そして前半にお話したように、イエス様はこの苦難を通じて私たちの弱さ悲しみを知られた方である。だから私たちのどんな悲しみにもですね、同情してくださる。そして私たちのその背きの罪から私たちを解放し、平安と癒しを与えるためにその十字架にかかってくださった。なぜあなたはあんなむごい目に遭われたのですか。それは私のためであり皆さんのためであります。この受難週、主の見苦しみとその恵みをですね、特に覚える、そういう期間としたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは御子であり主のしもべであるキリストをこの世に遣わし、その苦難を通してこの世界に介入され導こうとされました。驚くべきことですが、神が私たちと同じ一人の人間となってくださって、この暗闇の世に降りてきてくださって、 私たち同じように悲しみ、苦しみ、病、孤独を知るものとなってくださいました。それは私たちの悲しみ、痛みに連帯するためでした。その主が今日も私たちの傍らにいてくださって、私はあなたの苦しみを知っているよ、あなたの嘆きを知っているよと、今朝も私たち一人一人に語りかけてくださいますから、ありがとうございます。また主の苦難はそれにとどまらず、私たちの身代わりとして十字架にかかるそのための苦難でもありました。あなたの打ち傷によって私たちは癒されました。あなたが負ってくださったその嘆き、苦しみによって私たちは平安を得ました。その素晴らしいあなたのご愛と恵みに感謝し褒めたたえるものです。主よ、どうぞこの受難週イースターに向けて、一人一人がまたあなたの十字架の意味を深く味わい、そのあなたの深い愛に応答して生きる日々としてください。感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。